文化院がお送りする
何でもかんでも
よろぶん、
こんにちは。
今回で第83回目の放送になりました。お相手は私、川原みなみと
キム・ケイタと
ソン・ユジュンです。
まず今日はですね、韓国文化院のお知らせから入りたいと思いますが、一つ目は先週の放送でもご紹介しましたが、このインターネットラジオ何でもかんでもの放送が2月からポッドキャストでも配信されています。ポッドキャストというのはインターネット上で音声や動画などのデータファイルを公開する新しい情報公開方法の一つで、パソコン、iPad、iPhone などから簡単に放送を聞くことができます。iTunes ご使用の方や iPad、iPhone をお持ちの方は iTunes の検索欄に何でもというキーワードを入力していただくと、何でもかんでもの放送をお聞きいただけます。アクセスの紹介は文化院ホームページで紹介していますので、ぜひご覧になってください。
あ、これいいですよね。あの前、うん、僕あの自分のパソコンでこう、チェックしてたり聞いてたりしてたんですけど、うん、あの自分の iPhone にこれ聞けるようになってからは、普通に普段あの出勤しながらこう聞いたりとか、運転しながら聞いたりとかできますし、またあの音質すごくいいんですよね、びっくりしました。
ながらができますよね、なんかしながら聞くっていうことがね。
じゃあ本当にあの本当 iPhone にこう手軽くねやることはすごいいいと思いますね、はい、あのこれにきっかけにリスナーの皆さんの周りにも、また放送を聞いていないあの方にも、あの何でもかんでも本当に宣伝してほしいですね。
そう思いますね。
本当に宣伝してください。よろしくお願いします。
でですね、それであの今回解説しましたポッドキャストでは、今年の2012年に放送した分、過去の番組を全て聞くことができるんですよ。
本当ですか？
そうなんです。ですから聞き逃してしまった放送がある方はぜひ聞いてみてください。そしてもう一つご案内があるんですが、韓国文化院では今回のポッドキャストでのラジオ配信のスタートとほぼ同時に、誰もが自由に参加し韓国文化について話し合う文化空間を設けるために、韓国文化院専用の Facebook を新しく開設しました。 www.facebook.com/culturejapan KCULTUREJAPANなんですけれども、文化院の Facebook ではこんな韓国文化が好きですとか、こうすれば韓国文化にもっと興味が湧くと思いますなど、韓国文化について自由に語っていただくことができるんですね。また文化院の各種イベントのご案内はもちろん、韓国文化や韓国社会などに関するさまざまな情報などが日々紹介されていますので、ぜひ皆さんも参加してコメントを残していただけたらと思います。
あ、いいですね、うん、こういうやっぱりあの文化院もこう時代に合わせて、
はい、
こうどんどんどんこう走ってますね、
うん、そうですね、
世界の文化院の中で一番ね、良くなっていたらいいですね、
うん、また本当にそうなりたいです、ね、
あの皆さんのこうやって意見を、瞬時瞬時私たちが目に見れるってことは、それを台本の中にこう反映したりとかできますので、また本当に気軽に質問とかこういうことを知りたいっていうのが意見があればですね、入れていきたいですね、
はい、ここまでが韓国文化院のお知らせでした。さあ、ここからはソンのエンタメのコーナーに参りましょう。ソンさん、今日は何をご紹介してくれますか？ドラマですね。
はい、今日のドラマは、皆さんがよく知っている白い巨塔です。
お、
はい、このドラマはあの原作は日本ですし、もう今までに、何度も映画やドラマで扱われている作品なので、リスナーの皆さんもよく知っていると思いますけどね、この医学界の不愛を鋭くこう集計した社会的なドラマですね。
そうですね、日本では10年ぐらい前ですかね、ドラマ化されて人気になりましたよね。
そうですよね、医療ドラマってかなり、ありますけども、その中でこれが巨頭ですよね、このドラマが。
うまいですね。
うまいな。それ昨日から練習したでしょ。
練習しました。
本当に巨頭でしょ。巨頭に行って話したよ。
孫さん、ところで韓国のドラマ白い巨頭は日本のドラマと違うところってありますか？
そうですね、私は日本と韓国の両方のドラマを見たんですね、はい、ストーリー的にはほぼ同じだったんですよ、はい、ただそれぞれの国 の、 医療現場の環境などについては少し違った形で表現されていたと思いますね。
少し違った形というのは
ドラマを制作した時期も違ったし、時期がね、要するに10年前くらいですね、日本の作品が制作されて、韓国は、はい、その後3年後にリメイクされたので、うん、2007年になりますね。なのでその現場の医療機器とか、
なるほど、
とかも違ったし、ちょっと韓国の方がちょっと最新システムになった気がしました。
なるほどね、はい、そういう違いがあったんですね、
だけどこういう茶井先生がこう手を持てて、こうスースーする場面は全く一緒で、はい、あれはやっぱり感動的なシーンだったんですけど ね、
ね、
はい、練習シーンになるじゃないですかね、結果の、はい、
では麻生さん、出演者とドラマの見どころの紹介をお願いします。
そうですね、出演者はチャイゼン先生役をした金明民さんが、韓国の役名はチャン・ジュニョク役をして、あとイ・ソンギュンさんがチェドヨン役を演じました、はい、まあ、それぞれ結果と内科教授の医者を演じていますけれども、この二人の友情と名誉とあと権力を手に入れるため走っている金明民さんの本来の優しい心が見えて、とても切ない演技力が見どころですね。あと、まあ、皆さんもおっしゃったように、この義理のお父さん役、日本とも韓国とももうやっぱり見どころですね。すごい似てました。まあ、このリオンの霧のお父さんもここまでやるのかなとか、まあでも人間だからここまで、でもそこがものすごいリオンの霧のお父さんっぽかったです。すっごい良かったです。
やっぱり両方見てるとそういう比較というか ね、
そうですね、
共通点とかも見えたりとか、
はい、韓国語で霧のお父さん長員って言うんです。長員、長員の力がすごかった。
男性としてはそうかもしれませんよね。自分の妻のお父様なので、もうすごい、もう なんていうか、その上下関係というか、
ありますよね。
必ず従うっていうのはありますよね。
そこすごい演技力も良かったし、このドラマにすごい大きなポイントになりますね。あれとてもリオンでもこういう韓国的な長員がいるんだなってすごい思いました。
そうなんですね。韓国で人気はどうだったんですか。
韓国で2007年1月6日から放送しましたが、全20話で最終回では 20.8% 視聴率を達成しました、
はい、
だけどその話題は韓国の病院の言葉で大きく反映されました。要するにいい医者っていうこと、でどういうところからするのか、そのポイントを再証明したり、それをドキュメンタリー入れたりとかいう番組がいろいろ出ましたね。だからいろんな新聞とか雑誌とか取り入れたりとか、すごい。だからその時からこの2000年代いい先生を探すこうサイトとかも増えたし、こういう要するにそうこの医療現場がすごい変わるきっかけにはなったと思います。
影響力大きかったんですね。
大きかったです、大きかったです。まあ、日本でも DVD でも出てますので、はい、ぜひチェックしてほしいんですけれども、こうリスナーさんもいろいろ現場の専門のビデオがいっぱいあると思うんで、その中でもまず一つこう、まあ、日本でもドラマ出てるけど、こう白い巨人見てほしいなと思いますね。
はい、私両方とも見てないんです。日本の白い巨人も、韓国版も両方見ていないので、ぜひ孫さんのように両方を見て、
いや両方見た方がいいです、両方面白い
ね、え、そうしてみたいなと思いました。
僕もそうですね。両方とも見てないんですよ。
いや私五分五分だと思いました。リオンの検索も今まで正直私見て、まあ、リメイクした作品とかあるじゃないですか、
はい、
まあ、私はもう韓国人ならこっちが面白いとかもそういうことじゃなくて、今回は本当にわからない五分五分。まあ、こんな大したないなんちゃって損だけど、絶対に五分五分ですよ。
、はい、
どっちか皆さんでも差を私と同じことをチェックしてみてください。
はい、はい、孫さんありがとうございました。ここまで孫のエンタメのコーナーでした。続いてはケイタのソリバンのコーナーです。
はい、今日紹介する詩は、サラングルパヌンコッチ、愛を売る花屋さん という詩なんですけれども、まあ、この詩は孫明ちゃんという詩人の作品で、まあ、ちょうど今春の季節ですし、まあ、花屋さんに花もたくさん並ぶ時期ですし、また日本だと卒業入学シーズンなので、まあ、その花いいかなと思いまして、これ読んだ時に
すごい内容がさ、はい、すごいいいじゃない、はい、愛を売る花屋さんだって行きたくない、うん、
ねそうですね、
本当に楽しみなので、
うん、なんかこのタイトルだけでなんかワーンとしてくる感じでね、そう
これに伝わってきたもう楽しみ、
はい、
ではケイタさんお願いします。
사랑을파는꽃집손명찬꽃한다발이필요하시다고요마음껏골라보세요빨간장미에가장먼저눈이맞춰지시네요젊음이좋군요맨드라미스위트피도잘어울려요페랭이꽃자운형백합도적절히섞으면썩괜찮답니다나라면튤립은자색만넣겠어요적색황색백색도예쁘긴하지만어울리지않아요계양귀비와아네모네수국은눈으로만즐겨주시고요진달래철쭉이요그건마당에다두고두고키우셔야죠국화글라디올러스도곁들여세요좋아하는꽃이요어릴적에는라일락이최고더니나이들수록목화산행두가좋아지네요영산홍도정겹고요요즘은그동안몰랐던수박꽃산당화산세비에리아의깊은향기에빠져있어요뭘더놓을까참오늘아침들어온아이비와칸나가아주싱싱해요어느새한다발이다됐군요멋지죠자주방문해주세요다음에는제스민차도준비해놓을게요
아なんかすごい素敵ですね、
ね、すごい、ね、みなみさん、
はい、ここから和訳をつけてみたいと思います、これ花屋さんが話してる言葉なんですよね、
はい、
ではいきます。花束を一つお願いしますってどうぞ選んでみてください。赤いバラが真っ先に目に入ったのですね。若さがいいですね。毛糸、スイートピーもよく似合います。赤竹、レンゲ、ユリも上手に混ぜたらいいですよ。私だったらチューリップは紫色だけ入れます。赤色、黄色、白も綺麗だけどあまり似合わないです。ひなげしとアネモネ、アジサイは目だけで楽しんで、ツツジですか？それは庭で末永く育てましょう。菊、グラジオラスも一緒に。好きな花ですか？子供の頃はライラックが最高だったけど、年を取るほど綿、山王桃が好きになってきましたね。サツキも懐かしいですね。最近は今まで知らなかったスイカの花、ボケの花、サンセベリアの深い香りにはまっています。何をもっと入れようか。ああ、今朝入ってきたアイビーとカンナがとても生き生きしてますよ。いつの間にか一束ができました。素敵でしょ。たまに訪ねてきてください。次回はジャスミン茶も準備しておきます。
はい、ありがとうございます。
すごい、
なんかね、いいですね、
これです。まあ、一見聞いてみると、まあ、お花の種類をいろいろ選んだりとかしてるんですけども、はい、やっぱりお花ってその花言葉があるじゃないですか。 それを、まあ、ちょっと多いのでここで紹介はせずに、まあ、番組のホームページに載せますけれども、
はい、
これを見ながらまた読むと全く違う意味になるんですよ ね
花言葉でさ、うん、だからこの花に言った花言葉で、あなたに一番必要なその楽しみと素敵な思いをこう花にして、これを誰かにあげたり自分にもらったりと、すごいいい花屋さんだな。
だいたい皆さん花を誰かに送るってこういうのを花言葉とか気にするんですかね。どうなんですかね。
女性は割と気にするのかもしれないですね。
あ、そうですか。あ、全然知らなかったです。僕は
ケイタ君は知ってる、は
い、いや全然気にしたことないし、全然知らなかったんですよ。でも全体的に見るとやっぱり愛ですね。
そうですね、うん、
でどういう愛、うん、熱い愛とか、はい、一人だけの愛とか永遠の愛とか、まあ、愛ですね。
お母さんとね、やった時はやった花言葉でやってたね。
ああ、そうなんですよ。
まあ、だから多分僕からだってこれ書いてある、
はい、
書いてあるね、
はい、そうですね、
そう僕から、
ああ、
それとか、まあ、僕だけでやってるので、もうちょっと花こうやってたけどね、あのチューリップとか感謝の気持ちで、はい、あのそれで一緒に入れたら、まあ、親にそういうことをやってるよね。でも、
その孫さんがおっしゃってる木花っていうのは、お母さんの愛っていう花言葉がついてるんですね。
知らなかったですね、これも。いや今初めて知りました、自分で。
いやでも、いや私はあの花屋さんから聞いたから。あの韓国はね、花屋さんに花言葉が書いてあるのよ。
そうですね、
大きく。だから、うん、今の日本の花屋さんもあの韓国みたいに花言葉を大きく書いたらすっごい売れると思う。私これすっごい感動すると思う。
本当にいい提案ですね。
でしょ、はい、今の日本の花屋さんはもうちょっとこの花言葉これですって言って、これを送りましょうと、日本中は全部花にすごい染まると思うよ。今利用の研究になるのはそれが必要だな。
ということは韓国の花屋さんは割とその花言葉を表示してある花屋さんが多いってことですか。
いや、あるんですよ、
ほとんど
だけど結構ある人が。で、私あの江南に行くと手部あの花言葉が入ってるんですよ。でも知ってる花じゃなくて、はい、知らない花に大体わかるじゃん、まあ、赤いは愛ってわかるじゃない、うん、だからそういうね、この花言葉です。そうすると選びやすいんですよ。
ああそうなんですね。
ネットでも出てますけどね、うん、あの花買いだときこれは花言葉、うん、
なんか、ね、はい、素敵ですね、花言葉を考えながらっていうのも、うん、
は
い、
ちなみにですよ、ここ、うん、内容真ん中ぐらいにある、うん、チューリップは紫だけにして、うん、赤と黄色と白は綺麗だけどあんまり似合わないですって、うん、
そのありましたね、はい、
それを変えてみると、うん、あのチューリップは永遠な愛を意味するね、うん、あの紫だけにします、はい、で赤は一人の片思い、うん、で黄色は実らない愛っていう意味ですかね。
なるほど、はい、
それはやめます。
白は失恋なんですよ。
失恋です。
だからそれは似合わないから入れないように。
似合わないように、いい、わかりますか。
ということはこの詩を書かれた作者の方は全てこの花言葉踏まえてこの詩を書かれてるっていうことなんですね。
だからこの花に比喩して言ってるんですよね、はい。
素敵でしょ。この花屋さん素晴らしい花屋さんですよ、それで素敵な花束でしょって言った時は、こんなあなたに出会うようなあの花を用意しましたよって、うん、絶対幸せになりますよっていうことですよ。多分一番必要なのは誰なんでしょうか、この3人の中で。
でも最後のは
言わずと知れた私です。
最後のジャスミン茶も、うん、あの幸せと親切を準備してまたあなたを待ってますよ。
いや
いいでしょ、う
ん、いやケイタさん本当に素敵な詩をご紹介してくださって、はい、ありがとうございました。
絶対も誓った方がいいですね。ブログで書いた方がいいですよ。
本当にそうですね。
絶対みんなに紹介してブログに書いて、うん、あの紹介した方が、でも花屋さんが見てほしいですね。
そう、う
ん、これそう思いますね。私花買うとき今度の花屋さんにちょっとこれ見せてあげます。
はい、お願いします。
どういう意味か分かってますかって。
はい、以上ケイタのソリバンのコーナーでした。ありがとうございました。
ありがとうございます。
ここから文化院イベントのお知らせです。韓国文化院では韓国と関わりの深い著名な方たちに、私の中の韓国というテーマで4月から10月まで講演会を開催します。第1弾となる講演会はタクシー競争曲、血と骨、闇の子供たちなどで知られている在日小説家のヤン・ソギルさんをお招きし、在日文化の現状について語っていただきます。日程は4月25日水曜日の19時です。本講演のご参加を希望される方は韓国文化院ホームページのイベント応募コーナーからお申し込みください。エンディングの時間になってまいりました、
はい、あ、今日すごい良かった。私、うん、今までソリバの中で、はい、一番ごめんね、感動したのは、はい、全部感動だけど、はい、感動したのは今回今日。
本当ですか。
よかったよ、すごいよかった、
はい、今ちょっと本持ってるんですけど、はい、これ僕いただいたものはプレゼントで、
あ、これさ、はい、ちょっと文化院のその冊子に載せて皆さん韓国行ったらぜひ購入して、いいねこれ、私欲しいなこれ。
一冊の本になっていて、うん、その中に詩がいくつもある中の一つを紹介していただいたということなんですね。
ですね、これちょっと私写メ撮らせてください、はい、これすごいね、コッタンベトガネっていうんですね。コッタンベ、
はい、
ね、だコッタンベっていうのは花がいっぱい入ってる船ですよね、まあ、それが
結構お花が好きみたいなんですよね。だからお花の話がいっぱい出てきてて、
ね、
これさ、リヨン語で訳して、はい、私リヨンで花屋さんに売っていい？
花屋さんだけじゃなくて全国の皆さんに、
本当にね、すごい素晴らしかった、はい、心が癒されたよ、
と、この中に入っているこうイラストがすごい素敵で、僕大好きで。
そうですね、あの、はい、イラストもすごくこう淡い感じの色彩で、はい、お花が描かれていたり素敵ですね。
これちょっとあの撮影してると今度買おう。
はい、今日は素敵な写真
ありがとうございました。本当にありがとうございます。
こちらこそありがとうございます。
番組では皆さんの感想やご意見のメールをお待ちしています。メールは文化院のホームページから送ることができます。お送りいただいたメールが放送で紹介された方には韓国文化院からプレゼントをお送りします。皆さんのメールお待ちしています。それでは皆さん、来週もお楽しみに。
안녕히계세요。
기다리다지친다 You know
기다리다가지친다 You know 넌내맘만이